はい、じゃあ行きまーす。
はい、はい、はい、できる男はシーマだね。後半です。いやね、素晴らしいですよ。これね、はい、平成元年だったんですけれどもね。
はいはいはいはい。
いやー、だからね、ちょっと本当にね、今までやってきたことは何だったのかという。これまでのノウハウをいろいろ覆す、本当ね、進行もギリギリだったわけですよ。ちょっとここ、裏の話をしちゃうと。
はい。
もう、結構ね、作り物だったり、
はい、
もあるんですけども、まあお芝居の部分は、まあなんとかかんとか形にできるように仕上げて持ってたつもりですけど、それでもなかなか細部が詰められなかったりとか、で、その着替えもこんだけあるわけじゃないですか、さっき言った通りに。あって、で、一応1時間半からまあ、ちょっとね、2時間弱でしたけど、もうお芝居の中でいろんなことがもうワンサが起こるんで、しかも舞台に行かないと、そう。大変だったんですけど、あ、今ちょうどまさにコメント来ましたけど、この話しようと思ったんですけど、ゲネをせずに本番をやったってすごいですねと。
まあちょっとこれ分かりづらいと思うんで、はい、ちょっとご説明。
ゲネっていうのがゲネプロって言って、はい、ゲネプロがさらに何かの略称で、本当はなんかドイツ語なんですけど、
ゲネーションプレートで、
ゲネラルプロなんとかっていうね。
ゲネプロっていうのは リハだよね、最後の。
最終的にも本番同様にやる、お客さんが入ってないだけでも音響も照明も全部本番同様にやる。まあ、最終リハーサルみたいな、で普通のお芝居だと絶対にそれをやるわけです。
1回やって
本番、お客さん
に1回やって何かおのおのでね、あ、こうなんだこうなんだっていうのを理解するところがあって、
致命的な失敗をしたとしてもお客さん入ってないから、まあじゃあ今度それが起こらないように本番で修正しましょうとかっていうのがあるんで、必ず必要なことなんですよ。
やんなきゃいけないこと
で、特に東京ミルクホールのお芝居1個間違うと大崩れしたりとか、完全に止まったりみたいなこともありうるんで、僕そのゲネをやらなくて本番は絶対にやれないもんだって思い込んでますよ。
そもそもね。
そもそもね、はい、でもその前にゲネプロに行くまでに、そのバータリって言って、実際その劇場に入ってからじゃないとできない、要はその照明がついたら音響ここで入、はいはいはい、音がここで入りますよとかいうのは、あの稽古場でできないんで、劇場に行ってからじゃないとその音のきっかけとか取れないから、
まあ、まあシーンごとね、シーンごとにまず一個一個リハしていくってことね。
何度かそのきっかけごとにやってって、そのあのスタッフさんがこう作ってってもらうみたいな、そうそうそういうプロセスが必要なんですけど、
でそれを受けてゲネやって、
やらないといけないんですけど、その場当たりっていうプロセスで時間を食いすぎて今回だからその小屋入りのスケジュール自体も結構タイトで、いつもだったらその小屋入り初日2日目っていうね、日数があるんですけど、
1日短いんだよね。
1日短くて、もう初日1日で仕込んで、その次の日も本番ですみたいな。
はいはいはい。
本当だったら中1日もう1日場当たりの時間がたっぷりあって、はいはい、で、本番の日の、昼間にゲネプロやって夜本番なんですけど、はいはい、今回その、まあ、中1日がなくて、次の日もういきなり本番だったもう場当たりだけで済まなくて、
すごいよね、
ゲネもうできねえな
と。ノーゲネで行ったもんね。ノーゲネで、は
い、もうだからゲネをやらない代わりに、しっかりそのミスがないようにきっちり、いろいろ注意して作り込んで、まあ、準備期間時間もいっぱい取ってちゃんとチェックしてきっちりやろうってことだったんですけど、
でどうだったんですか、
結局
ノーゲネで、
ノーゲネで行ったんですけど、ギリギリなんとか止まらずに行けるっていう
もう本気に、本当にカメラを止めるな状態、
カメラを止めるな状態、本当にショーマスゴーオンというこのヒリヒリ感ね、これが舞台ですよ
知らねえわ、
これが
ちゃんと準備しろよ。
ええ、準備しましたよ。できるだけのことは全部やって、めちゃくちゃ集中してやった結果、なんとか事故らずに行きましたけど、でもやっぱ初めてのことなんで、対応もね、何が起こるか分かんないから。
そうね、あとゲネをやってないっていうことイコールさ、その周りの演者からしてみるとさ、はい、この今回チラシにも出てるこの
一番大きな
主人公というか、ね、この森高千里役の佐野くんっていうのが演出家なんで、
演出家なんで
普段はいない、
までは
そう、
あの客席で見てていろいろ指示出しをするわけですよ。そうそうそう、でゲネからちゃんとその役者として裏に行って、
どこに行ってどうこうみたいな話を、それがないから、
だから
まあ本番邪魔だったでしょ
正直ここで草野さんいるんだっていう戸惑いはやっぱ毎回あるんですけど
ここにいいんだって、でも多分お互いそれを思ってるよ多分。
でもいつもはゲネでそれに気づけるからいい、
うん、そうそう、
ゲネの時にああじゃあ草野さんここにいるのか、じゃあ本番はここにいないようにしようとか、
そうそう、でもそれお互いそれをなんかさ、
か
暗黙の了解じゃん、
暗黙の了解で、
でそれがなかった、その その確認作業がないから、はい、まあ邪魔ね。
戸惑いがね、だからも
うそれは。お前いんのかよ、ここにっていう。
それが、正直言うと我々が、その、佐野さん以外の演者がゲネをやる意味。
そうそうそう。大きなウェイトシューじゃないんだよね。芝居とかうまいとかどうでもいいからさ、
佐野さんは正直、まあ、その思った通りに動いてもらえれば
いいんで別にいいんだけど、そのどこにいるのかこっちが分かってないと
我々がね、
だから困るっていうことを本人は気づいてない
で、裏が広くて別にどこにいても自分が出るとこに袖に待機してスッと出て出番終わったら帰ってきて裏でゆっくりしてるとかだったら全然
問題ない、うん、そういうことじゃないから今回
我々ちょっと本当に居場所にも困る。どこで着替えるか、その裏も含めての。
新庄さん、あの確認させてもらっていいですか。
はい、
前回のカスカメグラフィティでも、はい、私は佐野くんが邪魔だったと言及してるんです。今回どうだったんですか。
ぶっちゃけ邪魔でした。マージャーでございましたね。ちょっと
ずっともう舞台に出ててくれと。だったら
そっすね。いやちょっとだから
これ別にこれ悪くしても何も
ないじゃないんですけど、いやそのぶっちゃけな話するとだから佐野さんが、いや一応個人的にはゲネなくてもいけると思う。
違うじゃあそれは佐野くんがでしょ。周りの役者がじゃないじゃん。佐野くんがでしょ。彼自身がいけると思ってるのは、そうそうそう、彼の役者としての着替えとかそういうことに対して大丈夫ってこと
で。そうそう、全然。
そうじゃなくて、ね、こっちがやりたいのは、お前がどこにいるのか関係ないんだって言ってるのに。
そうですね。だからその掛け合いの部分とかも、だからその、なんですか、中にはその JK さんと佐野さんの、そのアドリブっぽいやり取りで結構ね、その繋いで、はいはいはい、そのネタっぽくやるシーンとかもあって、
はい
はい、なんですけど一応そこも台本がしっかりあるんですけど、
はい、
で JK さんとかその台本を覚えるのに宿泊したりとかもしてたんですけど、はいはい、実際そのドンって合わせるのが、はい、ゲネなかったもんで本番がもうぶっつけな感じなんです。ほぼ
アドリブコーナーですよっていう風に見せかけといて、うん、そういうのをちゃんと作り込むのが、はい、一応まあお金を取ってる舞台
じゃない。一応ね、一応、あの、お客さんからすると、あ、こうアドリブなのかな
って言いながら、ちゃんと稽古してますっていうのがお金を取ってるプライドじゃないですか。本当にアドリブでやってたんです
よ。ほぼ。だってその前日とかに台本もらって。
ひでえ。
台本もらって、しかも。
ひでえ。
しかも、あの、その台本、もらった台本を、なんとかその今日一日で覚えて明日の本番まで間に合わせないとって JK さんは思ってたらしいんですけど、その台本を劇場に忘れて。
やる気がねえ。やる気がねえ。
もう真っ青でしたもんね。どうするっつって。
すごいよ。まあまあまあ、なんとかな
って。いや、でも全然僕ら横で聞いてましたけど、そんな風には思えないぐらいちゃんと、
ね、それは10年以上やってるから
ね。形になってたんで、それは JK さんすげえなと思いましたけど。でも、その水面下では、氷山のこの下では。
もうやばいよ。溺れてるやつが何人もいるよ。はいはい、
っていう、本当にその、
はい、
カメラを止めるな感というか。
はい、
すごかったわけです
よ。最終日に見たけど、はい、最終日でも邪魔だったもんね、俺見てて。ああ、佐野くん邪魔なんだろうな。
最終日はもう大丈夫でしたけどね。
いや、大丈夫ではあるけどさ、っていう。邪魔ではあるじゃん。は
い、で客演さんたちも、やっぱね、裏の、その、裏動線までは、きっちりとこう固められないというか、何度か本番を繰り返していく中で、なんとなくじゃあこの辺にいるのがいいのかなとか、すり合わせていくもんなんですけど、はい、それがやっぱね、なかなか、
無理だ
よ。回数自体も全7回公演なんで、うん、いつもね、前回のカスカビアンとか10回公演とかやったんです
けど、そう
だよね、今回、まあ、ちょっと短かったんで、なかなかその、
ゲネもそうだ、その前にさ、投資稽古もほとんどやってないでしょ、はい、
投資稽古もだから1回中止になったりとかもしてますから、
通せてないんだもん、
まあ、もろもろの事情
で。すごいよね、だから。
はい、
うん、最終日日曜日ぐらいになんとなくみんな分かってきたみたいな感じじゃないの。
まあな、まあ日曜日とていろいろ大変でしたよね。
まあもうしょうがない。
はい
はい、
いやでもね、正直僕この舞台最高傑作なんじゃないかなと。これちょっと言い過ぎかもしれませんけど、
まあ、もしかしたら
やってきた中での充実感というか、このなんか花火ドンって上がった感じは、まあ、準備期間短かったのもあり、
新庄さんキャリアハイ出た、
キャリアハイ出たんじゃないですかね。これはちょっと今までで覚えたことのない 高揚感というか達成感みたいなものが得られたのが、前回やっぱね主人公だったこともあって毎回大変で苦悩の連続でこれでいいのかどうなんだみたいなところもありつつの、まあまあまあ評判は悪くなかったですけど、結構大変だったなっていうことばっかりだったんですけど、
今回ちょっとねあのベネット役だからちょっとね主人公出てる時は自分休みだからね、
まあまあね、うん、その一番最後以外はそこまでしんどくなかったんで、一回の出番も短いですし、その長ゼリーとかもそんなないですし、うん、ってあって、で最後の最後で一番美味しかったりもするんで、もうねあの雪どさどさに積もってる中でズバーンってこう、はいはい、トンボ切ってバーンってやったら、はい、あの雪がふわーってなったりするんですよね。あの充実感、もう下のパンティ一丁ですけど下パンティ一丁ですけど
雪だってそれで作ったもんね。
そうこの裁断機で
そうこっちで持ってきた
TMS のこのねペーパーカッターをお借りしてのこのいわゆる紙切
れですよ。これでね
永遠作ったんですよ。
これでカションカション言ってる
カションカションギロチン式のね
産業革命が起こったって言った
もんね。いや本当だろ、これ来るまではハサミで一個一個切ったんですけど追いつかないですから、だってもうこれ集中稽古10日間ぐらいあったんですけど、毎日これずーっと空いた時間が手の空いてる人がずーっと切り続けて、やっと
終わる
分できましたけど、でもね、あの雪の紙あるじゃないですか、うん、パラパラって降ってくるやつ、
うん、
あれ買うとね、1キロ5000円とかすげえ高いんですよ、
うん、
だからもう作るしかねえっつって、金井製紙工業。
いや、でもさ、ほんと、ミルクホールのさ、はい、稽古とかってさ、はいはい、なんか、稽古してる周りで、
はい、
みんながテンパりながら、うん、それこそ雪作ったりとかさ衣装作ったりして、はい
は
いはい、もうなんかそっちの方をやりたいのに、
うん、
なんかはい出番だよみたいなことやんだよ芝居の稽古とかすんのかみたいな雰囲気になってるじゃん。
そんなことはないですけど、
ええみたいな、今いいとこなのにみたいな小道具作りがいいとこなのにみたいな感じじゃない。
まあまあまあ、そういうところもありますよ。確かに。
なんかこの前ね、はい、全然違う、まあこのゴールデンウィーク中にやるお芝居の稽古、たまたまちょっと、全然関係ないとこね、
はいはい、
の15分ぐらい、15分から30分ぐらいちょっと見させてもらったのよ。
はいはい、
たまたま、
はい。
全然違う。
え？
全然稽古が違う。
稽古が違うってどういうことですか？竹下稽古？
ちげえわ。そっちじゃねえよ。原田稽古でもねえよ。花田稽古でもねえわ。そっちじゃねえ、
はい、
もう普通にみんなちゃんとお芝居してんの、
はいはい、やっぱそれが普通
だってみんなここだってこう気持ちそぞろにさあそこで小道具をあそしで出しなきゃとか思いながら
集中しきれないですよね。自分の出番が少なくなったらさ小道具作りに行こう、いやここで作れるとか
すぐ呼ばれたりとかさ
呼ばれたら
ああみたいないやちょみんなちゃんとお芝居をしてて
はい、はい、
その出番がない人もちゃんと、
はい、
見てるの、
うんうんうん、
見てボケーって見てんじゃなくて、
はい、
あなるほどみたいな感じでちょっとメモとか取ったりしてんの、すごいこう前向きなオーラに溢れてるの、
はい、
で演出家の人も、なんかすごいそれっぽいことを言うわけ、
それっぽいこと、はいはいはい、
段取りの話を一切しないわけ、
ちゃんと気持ち作って、
そうそうそうそう、役者のなんか演技プランの話はそういう話ですけど、
ミザンスの話、
そうそうミザンスの話をあーこれが芝居の稽古なんだと思って帰ってきた
いやだからねこれ客演のヒロインのねトッコさんも言ってましたけど、
かわいそうだよ、だからみんなそれで慣れてるんでしょ、それが通常なのに、
でトッコさんも言ってましたけどミルクはあのいつお芝居をするんだぐらいのずっともう衣装を作ったり小道具作ったりっていう作業を集中稽古になっても作業ばっかりしてるのになんでみんなちゃんとセリフを覚えてお芝居にできるんだっていうのを不思議でしょうがないって言ってましたけど、
お芝居はしてないんだ
よいや僕らからするとめっちゃ稽古してますよ。
そうだよね、
めっちゃ稽古しますよ、ね、こんなに稽古 しないとダメかなぐらいやってますし、その合間に数少ない合間を縫って作業してるわけですよ。
そうそう
っていう気持ちなんで、
絶望、こんなの間に合いっこねえよって絶望的な気分になりながらなんか作業してるじゃん。そ
う
そ
うそう、むしろ作業の方が間に合わなくてどうしようどうしようってなりながら稽古に時間取られてるんで、
うん、
稽古をすごいやってる気持ちで僕らは僕らはすっげえ稽古してる気持ち。
作業を作ってるんじゃないの、作業してるんじゃないの、稽古をしてる、
本当は作業したいこれ怒られるんじゃないですか他の劇団の人とかにね。
いやいやいや、別にだから他の劇団の人がちゃんとやってるんだ、
うん、なんですけど
うちらがイレギュラーなん
だ、ね、いやだからね、僕この間1月にカカフカカ逆演したんですよ、うん、その時も結構だからもう、うん、
でもカカフもよくも悪くも似たような感じじゃない、
80本ぐらいのコントがあって、うんね、うん、2本あって170本とかですよ、うん、僕出るやつが、うん、だからそんだけのキャラ数というか、まあ、全部出るわけじゃないですけど、うん、それでも着替え20回ぐらいあったりするんで、
うん、
その作り物段ボールで作ったりとかするわけですよ、
うん、
その時に集中稽古だからよしこれだからチャンスだと思って作るじゃないですか、
うん、
社会劇でいっぱい作るじゃないですか、うん、 そしたらショックだったのが、新庄君もう作らなくていいから稽古してくれって言われて、と思って、カルチャーショック。
いつものノリでやってたのに、
だって集中稽古って作り物するためのだって家で作れないじゃないですか。
そうそう、いつものノリでやってたのに、お前は
そう
お前は芝居の稽古をせずにものづくりばっかりしてる、うん、不真面目なやつだって。
そうそうそう、めっちゃ真面目になった。だって、うおーおーおーすいませんっつって。
いや、それがね正解なんだ。
でも隠れて作ってました。
隠れて稽古、隠れて小道具作ること
じゃ、結果的にコソコソ作ってました。
あ、そう。
いや、だって作り物をすることがクオリティの向上につながると思ってます、まあ、
そうね。
ミルクホールイズム。
そうね、そうね、確かにね。
いや、でもね、そのクオリティっていうことで言うと、こう河内さんの存在がやっぱりね、
革命です。河内さんっていうハゲね。
河内さんっていう客演の方なんです
けど。客演のハゲがいる。
ハゲの、まあ、それって個性派役者さんなんですけど、
ハゲのおじさんです。
本業というか、本業、
まあ、小道具。本業というか、まあ、まあ、美術さんみたいなもん
でしょ。美術さんというかね、なんていうんですか。
もともと俳優さんもやってて、はい、美術さんのお仕事もや
る。舞台監督的な、その大工さん的な小道具作りの、うんうん、プロだったりもするわけなんで、うん、作ってくれるものがね、ことごとくクオリティがすごいんですよ。普通にテレビとかで使えるレベル。
あ、まあ、そうそうそう、
すごいものを作ってくれるんで、うん、発明将軍なんですよ、う
ん。でもね、そもそも川内さんいれば小道具なんとかなんだろうっていう計算で呼んでるあたりが、はい、うちらのなんかさもしいとこだよね。その、その川内さんの演技に対しての評価で今回出てくれじゃないじゃん。
でもね、河内さんに頼りきりじゃないところが偉いと思いますね。
じゃあ、そりゃそうだよ。
河内さんに頼りきりじゃなくて、ちゃんと小野寺さんも段ボール工作で作るんですけど、でもクオリティに差がありすぎて、
まあ、しょうがない。
演出ミスの時に、演出ミスの時に、この小野寺さんが作ったやつをポーンって捨てられるっていう。
あ、なんだこれは。なんだこれ
は。ゴミじゃねえかって。この手が豚にな、豚のひずめになってるとかっていうネタもあったんですけど、最初作ったやつがゴミすぎて捨てられるって。すごいですよ。だから川内さんが作ったものが PS4 ぐらいのクオリティだとしたらファミコンレベル
だ。ドット絵だ。それはダメだよな。いやー、すごかった。だって小道具もだって置くとこないからステージ上置いてたじゃん。
ステージ上のだからもう後ろが棚とかになってるんですけど、部屋のセットになってて、棚がカラーボックスがあったりとかするんですよ。その隙間隙間にいろんなだるまがあったり、こけしがあったり、ビデオパッケージがあったり、バットが立ってたりとか。いう中を一個一個こう取って使うっていう、
はいはいはいはい、
このあの道具どこで使うんだろうなとかっていう、
はいはいはい、はい、
っていうのね、あって、あれですよ、僕が日産のシーマに乗って出てくるシーンあったんですよ、車の、
はいはいはい、
そう、できる男はシーマだぜみたいな感じ で、うん、で主人公というかもう一人の主人公のコウジっていうね、うん、トッポイ兄ちゃんが、うん、あの東京に太郎くん連れてってくれるんですけど、うん、そのトッポイ兄ちゃんが乗ってる車が実はスターレットなんですけど、
はい、トヨ
タの、
はい
はい、安い79万8000円ってやつ、
うんうんうん、
あれなんですけど、あの子供に見栄を張って、
うん、
シーマだよ、おシーマだよって言ってるんですけど、で、まあ、太郎くんは素直なんでシーマだと思い込んでるんですけど、
はい、
実はスターレットだと、
はい、
で後半で僕が出てくるチャラ男のトールくんっていう、
はいはいはい、
まあ、デザイン、ビジュアル的なモデルは、愛し合ってる回の、
愛し合ってる回だね。
コンタさん。
愛し合ってる回でドラマね。
愛し合ってる回のコンタさんなんですけど、はいはいはい、元ね、はい、E ピン企画の先輩でしたけど、
はいはい、
コンタさんのこの黄色い、色シャツに、こう、ベスト着てるっていう美術教師のね、そういうビジュアルだったわけですけど、そのコンタさんが、こうやってシーマ乗り回してると、
はい、
日産シーマってここに書いてあるんですけど、はいはい、シーマ乗ってるじゃないですか。その舞台上の右上の方にプラモが飾ってあって、プラモの箱が、
はいはい
はい、ガーベラストラが飾ってあるんですよ、
はいはい、
機動戦士ガンダム0083の、
はいはいはい、
ガーベラストラに乗ってるキャラシーマ様、
うん、
シーマ様に、
うん、
僕乗ってるんです。そんなリンク。
あ、ガーベラテトラと引っ掛けたのか。
シーマガラ
ハ。ガーベラテトラのパイロットのシーマ。
シーマ様が。
と掛けたのね。
シーマ様が乗ってるガーベラテトラと僕が乗ってるシーマ様です。
でも平成元年ガーベラテトラガンダム0083やってないじゃん。
あ、0080までですね。
0080やってないんじゃない、
はい、?0083 はやってないですね。だからちょっとぶっちゃけ、ちょっとオーバーテクノロジー。なんですけど。
嘘ついちゃった。
まあまあまあまあまあ。
まあまあいいんじゃない、いいんじゃないですか。
まあまあまあまあ、まあ、いいっす。
いいんじゃないですか。あと、いや、最後がさ、やっぱり、はいはい、よくわかんないけど、
はい、
いや、言われましたよ。
え、
知り合いでも言われました。最後
最後
が、
はい、
最後すっごい面白かったけど、
はい、
冷静に考えると、うん、何の意味もないよねあそこって。
どういうことですか。
いや最後そらほら、新庄君扮する新庄君じゃないか高田内太君扮するヤクザのボスに、
はい、ヤクザのボスに、はい、
ね、勝てないからっていうんで、はいはいはいはい、
主人公が
これなんとかパワーアップしなきゃっていうところで、
はいはいはいはい、
まあそのお話の起点にもなっている、なぜこれこの子は旅をしたかって言ったら、はい、いとこのお姉さんのパンチラを見たから、
パンチラを見たかったんですよ、
うん、見たかった、
もう一度見たかったんです、
はい、っていうところで、うん、パンツを見れたら、
はい、
強くなるっていう、
はい、
ことで、その別にそのいとこのお姉さんが出てくるわけでもなく、
はいはいはい、
今まで出てきた登場人物のおじさんたちが、
はい、ほとんど男
しか
もおっさん、
おじさんたちが、
はい、
あのパンイチになってパンチラを見せてくる、
パンチラっていうかパンモロをね、
パンモロね、
パンモロをこの距離で見せられたらなぜか
って強くなるっていう、
どういうことなんだろう、
うん、それ何の意味もないって言ってたらね、
何の意味もない、
笑いながら何の理由もないって
理由付けないですよね。そこでだからね、夏子ちゃん、
おじさんたちのパンツを見たから強くなって、
夏子ちゃんが出てきてパンチラが見えるとかだったらまだわからなくもない
んですけど、おじさんたちのパンツを見て強くなって戦うんだけど、うん、でも結局勝てなくて、はい、それどうしたんだっけ、
パンチラを、いや、ね、あれですよ、最初そのマリアちゃんっていうその峰不二子みたいな
人
のパンティーを頭にかぶせられるって、
はいはいはい、
ね、うん、強くなったかと思いきや一発でやられて、うん、全
然ダメじゃない、あそこまでは分かる、
ギャグで、
うん、ギャグでね、
はい、
うん、
でみんなのパンツ見たらあーって強くなって、
パンツをみんなのパンツを見て、
はいはい、
強くなる、
はい、で倒すんですよね、
うんうん、倒す
武蔵小金井
っていう、うん、武蔵小金井っていう
悪のボスを、
うん、
はい、でやったなっつってたら、うん、僕が出てきておおあれにやってんじゃないかっつってピストル持って出てきて、はいはい、
ベネットね、
ベネット
役がついに出てきて、ラスボスがね、ピストルをね、
銃器を突きつけて、でね、土地の権利書渡せっつって、
はいはいはい、
これさえあれやなっつって、
はい、
で最後全員にあの発砲して、
うん、
まあ、殺さないですけど、
うん、
で圧倒的な
強さ
を見せつけて、
はい、
行こうとしたら、今度は実は、うん、そのさっきパンツ見せてくれたお兄ちゃんたちが、
うん、
今度はあのパンボロで、
うん、
こうパンツを脱いで渡してくると、これを使えと。
これだから聞いてる人言ってる意味がよく分かんないと思うんですけど、
は
い、
だから
パンツを見せても、
はい、
敵に勝てなかったから、はい、今まで旅の途中で知り合った仲間たちが、はい、ロード・オブ・ザ・リング思い出してください。
ロード・オブ・ザ・リング
主人公のために、はい、自分の献身的に何かをするでパンツを見せる、けどそれでも勝てないからっていうんで、はい、自分の生パンツをその場で脱ぐんですよ。
そうです。
下は履いてないんです。
そうです。だから生パンツっていうか女のパンティーをなぜか全員履いてるんですけど、
はい、
はい、女のパンティーを、ま
あ、いいんだけど
脱いで、
だからそれを公開ストリップだよね、
まあ、はい、公開ストリップ、まあフルモンティーみたいなこと
です、ね、フルモンティーみたいな感じで下半身全裸になって生パンツを主人公の、
はい、
その男の子に投げつけるわけです。
投げつけますね。
で主人公の男の子は、でそのパンツを、
はい、
合体させる自分の体に、
自分の体にこうジャキーンってこう最初はなんかね手に巻きつけるとか履くとかいろいろあったんですけど、最終的には混じってここに一個一個ついていくっていうシステムになりました。
まあ、主人公が少年なんで、
はい、
あの合体変形です
あ、そう変形に近い、う
ん、合体変形に近い感じで、
そうですね、スーパー変態画面みたいな、
主人公の男の子が最終的にはおじさんたちのパンツを、はい、生パンツを体中にくっつけて、
はい、で
戦う、
で最後がの
元気玉みたいにしてね、
こう勝負パン、ピンク色の勝負パンツをこう変態画面
に、はいはいはい、変態画面にして、
で上を黄金のパンツでその鬼小島がじゃないわ、
はい、武
蔵小金が入ってた黄金のパンツをこう頭にかぶってジャキーンみたいな完成っていう、
ひどいよね、
ええ、でも一応ね、その後ろ のパン、あのチンコ漏れ出しになっちゃった人たちは見えない、お客さんから見えないように金色の布でこう
隠してるんだよね、
バーってこう帯状の、ね、布で隠されてますけど、本当に履いてないですよ、
ね、元気玉、元気玉でしょ、
だから元気玉、
分かりやすい、
オナに元気を分けてくれ、
分かりやすい、その元気玉の元気が生パンツって
元気を分けた結果チンコ漏れ出しになっちゃうっていう一応ね、小学生の女子とかも見に来てたんですけどね、最前列で。もしかすると、あの隠してる布の下から見えてる
可能性は多々あるね。うん、
で、あと JK さんはやっぱりあの
いつものね、
いつものバレーボールとかでボインボインあのバウンドさせて見せてましたし、
ボインボイン見せないようにやってるけど見えてるね、はい、あれね。
そうですね、はい、完全に見えるっていう、はい、ちなみにさとコメントで、あのパンツは毎日ちゃんと洗ってたんですかっていうの
があ
ったん
ですけど、いいコメントですね、
いいコメントですね、んーノーコメントです
洗ってねえ、
嘘嘘嘘嘘、いやちゃんと洗ってましたよ毎回、一応ね履いて汗ね陰部が密着するもんで、それを体につけると、あの、野中さんの気分を害すると、ちょっと、あの、演技に支障出ちゃうから、つって、あの、演出指示で表させていただきました。
支障も何も、生パンツをつける演出の方がおかしいじゃん。そういう問題じゃねえ、そこじゃねえんだよ。
当然、昼夜の間は洗えてないんで、夜公演の時は、もうすでに、くたくたに、くちゃ、はい、けちゃけちゃになってるやつ。
まあまあまあまあまあまあ、はい、で、それで、勝つっていうね。
勝つっていう、
はい、いい話じゃないです
か。スーパー変態仮面になった太郎くん対僕のガチバトル、
はい、いい話じゃないですか。で新庄君もなぜか抜いてたもんね。
そう、俺はな脱げばどうにかなると思ってるやつらが大嫌いなんだよーっつって
脱ぐんだ、
ね、ズボン下ろしたら僕もパンの女性用の
パンツ履いてお
いーってなる。そっからのダンスが、はい、かっこいいダンスがあの男組のね、
はい、
秋にね、
はい、
あの曲すごいかっこいいんですけど、
あの曲はかっこいいよ、
やってるのがすげえ
ダサい
すげえチンコ漏らしてブルンブルンさせながら裏で踊ってるっていう。
いやまあそのあれ辺はね、まあいつものノリでよかったんじゃないですか。
あのよくわからないテンションの上がり具合はミルクホールでしか出せないんじゃないかなと思いますね。
そうですね、だからまあローションドッジボールに続く何かしらの下ネタ、ね、下ネタモードですよ。
下ネタモードですよ、
はい、
もう下もう雪のねすごいことになってるんですよ。くるぶしぐらいまで積もってるんです
よ。そうだね、だから今回その雪が、いや雪は全然悪くないんだけど、雪をものすごく降らせるっていう、はい、ネタがあったからローションができなかったんだよね。
まあそれだからローションできなかったというか、ローションに代わるものとして
パンツをくっつけるっていうね。
雪のね軽井沢を1月あのクリスマス
雪がちょっと雰囲気で降るんじゃなくて降らせすぎなんで
止めるところのきっかけがね、
前が見えなくなって
一回だから止めるきっかけを野中さんが出さないといけないんですけど、飛ばしちゃってずっと雪が降りやまない。
そうそうそう、前目の前が見えない
の。実はその雪降らしてるあの優香ちゃんっていう、はいはい、あのねあの演出部の子が、
はい、
舞台上が見えてないもんで、
はいはい、
いつ止めたらいいか分かんないみたいなのもあって、
じゃあきっかけゼリフってことだ。
セリフというか、まあ、その、そう、それが止まるっていうのが。
はいはいはい。それが分かんないと、しょうがないよね。
だから、それも出るまではずっと
止めない。そうだ、やらない。それ仕事だからやる。
だから、一回だけすげえ降ってた
時。いや、ひどい話だね。
はい、そっからガチの立ち回りをやって、
はい、
の、あの、ね、最後、懲らしめられて、
はい、
最後、逮捕されて終わるみたいなね。はい、そんな感じですよ。一人も人死んでないですから。
ああそうか。
あんだけやっといて。コマンド、だからあれですよ。はい、あのストリートオブファイヤーと一緒ですよ。
そうね。
ストリートオブファイヤーと一緒。
ストリートオブファイヤー死んでるんじゃねえか。まあまあまあまあ、よかったようだ。で、最後エピ
ロード。最後のラストシーンなんですけど、うん、来てくれたお客さんの感想とかを見てると、うん、なんかね、すごいね、結構我々はふざけてやってるんですけど、すごいいいラストだったっていう方もいて、例えばその、新海誠監督の、
うん
秒速5センチメートル
あ
になぞらえてくれた方もいらっしゃったりとかして、だから最後夏子ちゃんはもうそのまたそのクリスマスに全部ことが終わった後に会いに行ってみたら置き手紙が置いてあって、でもういなくなってたっていう話なんですけど、よくその文面を見るとどうやらシャブ漬けにされてるらしい。
まあまあまあまあ
のうちでそのいなくなっちゃってて、そこからもうずっと30年か行方が分かりませんみたいな悲しい結末だったんですけど、最後の最後に東京で現代の東京に戻ってきた時に街ですれ違った、ね、女性が夏子さんなんじゃないかなっていう終わり方ですよね。
でまたパンチラが見えそうで終わるっていう。
そうそうそう
そう、そうね、秒速5センチメートルか、
ある意味だから秒速5センチメートル、
あそこまで深く考えてなかったね。
そうね、だからそこまで深読みというか、そういう風に受け取ってくれた方もいて、そう考えるとすげえ綺麗なラストだったんじゃないかな。
2月の26日に六本木で話したんです、
はいはい、
佐野くんと宇佐美くんと、
はい、
その時に出てきたジャストアイデアで、はい、もう一回この人出そうっていう話になって、
はいはい、
で佐野くんの地元の、
はい、
あ地元で子供の時のお姉さん、
親戚のね、
親戚のお姉さんの元々の話で、
はいはいはい、
で、うん、当時ドキドキしたし、
うん、
でも今になってみればそんな大したことでもないんだけど、うん、でもそう言ってたことは、
はい、
今あったらいけないって言ってた。
いけない
20代は無理でしょ、うんうんうんうん、20代で多分7つ8つ上になると、うん、ちょっとなんかおばさんなんじゃないのみたいな感じでいけないけど、今俺らもうおじさんになってから、うん、そのお姉さんに会ったらロックオンできるんじゃないか
いけるとそう、ああはいはいはい、わかりますわかります
なんか言わんとしたことわかる、
わかります、わかります、
そこがなんか発端よ。
なるほど。
だ秒速5センチメートルみたいな、そんなね、そんな、そんな高尚な話じゃなかった。
高尚な話じゃない。
今だったらいける。
女性は。
うん。
だって、その、すごい感動的な美しいエピソードが流れてる後ろで僕ら何やってるかって言うと、全身タイツ着て、あの、ブロワーでふわーって、あの、スカートを吹かせながら、僕が釣り竿でその、あの、あの、スカートをこう、一生懸命釣り上げてるっていう、こう、面向いて、ね、何やってんだと。
そう
か。そんなバカ映像の前で。
子供の頃はドキドキ したけれども、うん、普通の青年ぐらいの時は逆にもうそれはないんだけど、うん、おじさんになったら同じシチュエーションだったら逆にまた燃えるねっていうそういうのをファミレスで話したのが発端だった気がする下世話
下世話
あでもそれだったらいいんじゃないっていうことで、なんか話がスタートしたような気がする、うんうん、
最後もしこの二人が出会ってたら君の名前になるわけですよ。
あいやでも合わせなくていいんじゃないか
っ
てい
う、合わせなかったのがすごい、うん、もういい引き際だなと思って、うん、この終わり方は僕は気に入ってはいるんですが、うん、個人的には、うん、後ろでこうやってスカートをめくらめくってましたけど、
い
や
ちょっともしかしたらね、はい、幻かもしれないっていうふうに思わせるような終わらせ方、そうそうそう、
他人の空にかなどうなのかなっていう、でもちゃんと最後夏子ちゃんが生きててよかったねというのも含ませつつのほんのいいハッピーエンドですよね。
そうそう、あじゃあ佐野くんの地元にああいうお姉さんがいて、うん、
はいはいはい、
で今も消息不明なん
だ、未だに行方知れずだって言ってましたね。
そう、うん、でも多分、うん、この年で何にも連絡がないってことは、うん、どっかで元気にやってんだろう、
まあね、頼りのないのは元気な証拠と、
うん、っていう方のパーセンテージはでかいから、うん、元気にやってますよっていう意味合いでああいう風にしたいみたいな感じだったのかな。
はいはいはいはい、まあ、どこかで元気でやってくれてるはずというね、うん、望みを込めてね、
うん、でもこの年だったらいけねっていう話をしてた
結局そういういけるいけないの
話、いけるいけない
っていうね、っていう感じのお芝居だったわけで、はいね、だから僕もさっきも言いましたけどね、本当にこれ面白かったのでもう 全人類に見てほしかったぐらいですよ言ったら。
いやでもね、
はい、僕はいや、これどこに出しても恥ずかしいけど恥ずかしいけど、
いやお客さん、
ね、面白さで言ったら、ね、
お客さんいっぱい来てくれてすごい嬉しかったんですけど、
惚れますよこれはと思ってて、
箱がね小さすぎ
て、ちっちゃかったっすね、
小さすぎて
80パンパンで80とかでしたか ね
小さすぎて、
はい、
見てる人が結局さ人数限られるじゃん、
うん、
500から600でしょ、
587捨てだから560人とかですね、マックスマックス、
いやーやっぱり俺もおかしいなと思ったのは、
はい、
じゃあ何がおかしいのかなと思ったのは、はい、やってることの自信があるんだけど、うん、SNS とかの反応が薄いのよあれなんでだろう、まあね、あ、まあまあ、お客さんの反応はそういうことなのかと思ったんだけど、
いい
あ違うと思って、うん、見てるパイがもともと少ないんだと思って
、あなるほどね、
これ多分ワンステージ300人ぐらいに見せてたら全然違ってたよ、う
ん、まあね、結構でかい箱で見ると相乗効果でどんどんなりますからね、バズりますからね、あ
失敗したなと思ってい
やでもね、数少ないあのネットであの SNS とかに感想書いてくれてた方々のやつ見たら全員ね面白かったっていうのはね 100% でしたから、つまんなかったという一人もいなかったですけど、
まあ、つまんなくてどこって書く人
は書く人もいないのかもしれないですけど、うん、でも書いてくれた人はもうみんな絶賛の嵐、
その面白かったっていうのがの書き方が社交辞令じゃない感じがちゃんとそれが伝わってきたのが嬉しかったですね、
普段はこういうこと書かないんですけどみたいな人が多かったのがね、うん、すごい嬉しかったですね。そんな限られた人数しか見れなかったこのお芝居、なんと DVD になる予定があります。
DVD
それエロ漫画の一コマみたいなやめてくださいよ
DVD
DVD そうDVD のまだねいつ完成とかはあの未定ですが、 DVD のね収録していただいたんで、
はい、
ね、ちゃんまさんにもご協力いただいて、
え、俺撮ってないよ、
いや、持田さん来てくれた、
あ、うちの後輩僕の後輩が撮ったんです、
はい
はい、
なので DVD になるはずなんですけど、はい、その DVD 撮っていただいた回っていうのがね今までで一番出来が良くなかったんです 一番クソかい。
しょうがね。
しょうがね。まあそういうもんですわ。ね、なんで、まあ、ちょっとね、あの製品版がどうなるかはあれです
が。大丈夫ですよ。DVD になったところで、はいはい、出来が悪かったところで、うん、マスカレードホテルよりは面白いです
から。なんてこと言うんですか。そこ比較対象に、ちょっとまあね。なんで、もし DVD 化した折には、ぜひぜひ皆さんね、あのお求めいただければと思いますんでね、
はい、
あのミルクホールのイベントとかなんやかんや、また10月にも公演ありますんで、あ、そうだね、その頃ぐらいにはできてるとね、ありがたいなと。でね、物販も今回すごい好評で、 T シャツも爆売れしまして、
はいはいはい、
今回だから吉岡大輔さんっていうデザイナーの方にお願いしたんですけど、うん、この方ね、エヴァンゲリオン新劇場版ジョ、
素晴らしい
のスタッフさんだったり
とかして
方で、で自分 の、 あのご自分のツイッターとかでも結構ね、その今回の T シャツ思い入れて作ってくれたようで、うん、だから今回作った T シャツが街でね着てる人いたらすごい嬉しいなみたいなことをね書いていただいたんで、
もうだから最初にデザイン見た時に、うん、あ、ちゃんとデザインできる人だと思ったのよ、
うん、
でそれをまたさ、はい、演出家の佐野がブツブツブツブツ何か言っててさここの文字大きいんじゃないかみたいな感じで、いやこれ違う、いや俺言ったでしょ LINE で、いやこれ多分黄金比、ね、そう黄金比でやってるから、はい、これで正解なんですよって言ったら、うん、ああっていう感じだったじゃん。
だからね、全そう今回だから一番今までで売れたんじゃないですか、 T シャツ
シリーズ。いや違う、それはだって象徴的な一場面が T シャツの柄になってるからってことで、 そうそれはでもちゃんと
このシーンが
ちゃんとイメージじゃなくて、うん、ちゃんとそれを戦略的にやったからよかった、うん、
今回だから今までよりも男性のお客さんが食いついてくれたのがでかくて、
だから小学生の性の目覚めだから、
ね、そうそれもあるしやっぱね、結構そのね、ヒロインのお姉さんとかもなんかね可愛らしく書いていたりとかしたので、うん、だから L サイズとかって普段あんまり作んないというか、作っても残っちゃうんで、うん、前回とかも L サイズが一番売れ残って、うん、L とかいっぱい作ってもしょうがないねって言ってたんですけど、今回 L サイズが全色3種類3色あったんですけど、全カラー真っ先に売り切れまして、
ちょっと確認があるんですけど、
へい
へい、あの私の T シャツがないんですけど、
え、取ってありませ、
いや、ない、
そんなはずないでしょそんなはずないでしょ、
劇団員なんですけど、
それはおかしいですね、
T シャツないんですけど、
それ言った方がいいっす、
追加ロットで発注してもらっていいですか、え、聞かれたんで、何色がいいって言われて、ね、水色、
うん、宇佐美くんが来てます
あら、ただ
し、だから本当にね、 T シャツも売り切れちゃって L サイズ欲しかったのに買えなかったみたいな人もいましたし、
身内が持ってないぐらいだからね、
そう、だからもういつもだともうスタッフさんとかにもしょうがないから余っちゃったからあげるよみたいな感じでばらまいたりとかもしたぐらいなんですけど、今回本当に全色全、サイズ完売で、非常にありがとうございましたなんですけど、そうなんですよ、だからちょっとね、 T シャツももし追加があれば欲しいです教えてくださいみたいなことを言われたぐらいなんで、ちょっとね、増刷すればいいのになって思ってます、
はい、
ちょっとその主催が作る気があるかどうか分かんないですけど、
つまり俺の T シャツを何とか
してそこですよね限定色っていうのは、まあ、そっか、限定色がしかもちゃんまつさんないですよね、
限定色でも何でもいいよ、もう何色でもいいから T シャツくれ、
はい、なんでちょっと白と黒をの増刷をちょっと今検討しないといけないんじゃないかな、はいはい、ブロマイドも
だって色のチェックとここでしてたんだよ、 T シャツの
ね、
本当、ね、この場所でしてたんだ、色のチェックを
ね、
でサイズどうこう でデザイン的にももうこうでこうでこうでみたいな、本当はもちろん謎とか最終チェックをしたのにない、
ひどいひどい話だな、
はい、
はい、
っていう感じです、
っていう感じですんで、
はい、
はい、ブロマイドも作ったけどバカ売れしました、
はい、よかったですね、
バカ売れしました、まあ余ったのもありますけど、
はい、余ったのだって、ね、ラーメン屋のおじさんとかそんなでしょ、どうせ
ラーメン屋のおじさんすげえ好評だったんですよ
いやあれちょっと面白かったもん、
もうだからあれこそあれですよ、推し守るこのお芝居のブロマイドじゃなくてもいいんじゃないか、ただのラーメン職人のすげえかっこいいおじさんのブロマイド
って写真なのに動きがあったもんあいつだけ
そうだからあのブロマイドプレゼントデーとかあったんですけど、うん、そのプレゼントデーはビックリマン形式というか、
何が出るかお楽しみ、
何が出るか封筒に入ってるやつをランダムに配布で何が出るかお楽しみだったんですけど、うん、だからラーメン屋のね、豚骨太郎ができたりさ、人はすごいね、なんかね、おーっつってました、ね、
いやなるよ、
うん、
なるよだってなるよ、その瞬間嬉しいもん、家帰ったらすげえ邪魔だけど
ねえ、やっぱ物販ってバカになんないんだなっていう話が、はい、 はい、しました。やっぱ我々あの募金という文化に慣れ親しんでいたんで、
今回ノー募金だもんね。
そうそう、ノー募金だからもうね、物作ってそんな費用と手間暇かけて売るんだったらお金くださいって言ったら本物じゃないかぐらいのそういうなんかね精神構造になっちゃってたのが、これやっぱ乞食根性として良くないと、
はい、
本来こういう形なんだよっていうことで、はい、できたのがすごく良かったなと、
はい、
今後にもつなげたいなという感じです、はい、というわけでザ・平成元年、
はい、新宿まだ話したいことありますか？なんか、
いや、まあ、また、うん、あのお便りとかねいただければ、
はい、
ちょいちょいね追加の話します、はい、あとそしてさらに、
はい、
告知に入るんですけど、はい、このザ・平成元年のまだまだ我々目線で話させていただきましたが、
はい、
まだまだ、話し切れていない後半部分のですね細かい裏ネタやら何やらかんやらをですね、
はい、
次の5月10日、
はい、
金曜日ですね、
はい、
こちらの日程で行わせていただきます。あ、ちゃまさんなんか BGM 失格。
あ、そうだそうだ、
はい、ずっと忘れちゃうよね。5月10日金曜日、はい、場所は京王井の頭線池ノ上駅徒歩0分北口出てすぐのですね、はい、バーガリガリさんで行わせていただきます世界通過遺伝子ミルクブレイクというイベントで、ザ・平成元年特集第、2弾後半ですね。前回の4月のイベントで話しきれなかったんで、またそのキャストの方々も来ていただいての裏話大特集ですのでね、今回ちょっと、もっとお話が聞きたいというような方ですねいらっしゃいましたら、
はい、
ぜひお越しいただければ、
はい、
見た方も見てない方も、
はい、
こんなお話だったのねということで、はい、いろいろね、裏話がいっぱいありますので、
はい、
見た気になれると思います
。はい、はい、わかりました。
ぜひぜひ、
はい
はい、お越しいただければと思います、はい、5月10日夜19時、
はい、
会場
19
時15分開演ですね、お越しになってますので、ぜひ近隣の方はお越しください。
はい、はい、
茶碗さんの方から、
はい、東京ミル、あ、東京ミル候補じゃないや。TBS 東京映画映像学校では新入生を募集しております。4月まだまだ間に合いますんでね。この業界で働きたいなと思う人は、
はい、
ぜひ、
ぜひ、
ちょっと一度来てもらってね。
はい。
いろいろ話をできればなと思いますんで、
はい、
一緒にね、ミルクホールの舞台も作れるかもしんないよ、ということで、
はい、
ぜひ、一度来てもらえればと思います。
はい。
はい。
今回もかなり、学生さんたちのご協力があっての、舞台だったので。
いや、多分何もしてない。
そうです
ね。
この場所を貸していただいて。
場所ね。場所ね。
はい。あと、スタッフの稲荷くんが、すごい頑張ってくれたりとかね。
はい。
したんですけど。はい。ああ、梅次郎さんからのコメント。はい、DVD だといついつ、BD じゃないんだってことで、
はい。ブルーレイは高い。ブルーレイは高い。
矢沢の
ブルーレイは高くなっちゃうから。DVD!DVD!DVD! 年内かな。
年内にはなんとか、まあ、は
い、10月公演の時には発売
してるんじゃない。目標は10月公演でね、売りたいので、はいはい、その辺でできればなとは思いますけどね。
はい。
はい、なんで、またできましたら、ね、お知らせをね、
はい、
していただければと思います。
はい。はい、
というわけで、今回もエンディングコーナーを
一つ。
はい。
時間大丈夫
か。はい。一個だけご紹介します。はい、はい。こちら、ご紹介します。平成31年4月4日木曜日。ラーメン二郎髪の毛店、
うん、
はい、ダイブ第2、生卵プラス生卵ニンニク油辛め850円、麺ゆるふわで口どけ柔らか最高の麺、豚ほぐれてうんめえ豚汁、二郎界屈指の汁量に残飲フィニッシュ頭よぎるも一口飲んで気有とわかるもの、油辛め決まってうんめえ汁肝飲
100点、100点。
髪の毛店はね、僕が川崎に住んでた頃にホームとしていた店なんですよ。
知らねえよ。
髪の毛店の親父はね、すげえ鬼瓦みたいなすごい顔面のインパクトがすごい。
わかる。
何回か言った。たまにラーメン二郎の、新春、新年会のね、写真とかパネルで飾ってあったりすると、はいはい、一発でわかります。髪の毛。あ、この親父髪の毛店。髪の毛店。
そこまで混んでないしでいいよね、あそこ。
髪の毛店はね、そうですね。
そこまで混んでない
し。玉美の学生さんとかがたまに行って、うん、で、結構ね、気さくな親父でね。
そうそう、で、息子さんみたいなのと一緒にいるんだよな。
嘘で、まあ、弟子だったりとか、うん、まあ、息子さんもな、はい、いるんですけど。
いやいや、
すごいね、気さくな親父で。
あそこはね、そんなに、殺伐としてない。
名店なんですよ。
うん、
で、僕もよく好きで行ってたんですけど、はい、ここね、髪の毛店は、基本的にもう、麺がデフォで出る、デロ麺。
デロデロってことね。
何も言わないと、もうデロデロの茹ですぎの麺が出てくるんですけど、はい、だから、固め、
うん、
コール、できるんですけど、うん、ここね、ここ特有の、コールとしてカタカタってのがあります。固めが2段階あります。カタカタ。そしてここにも書いてある通り汁がね、本当なみなみのタップタップなんですよ。
カタカタってなんだ。
カタカタですカタカタ。カタ
カタ。それやべえやつだ、やべえやつ。それやべえ。
愛媛のこの上でカタカタカタカタって。
で、汁がパンパンね。
汁がパンパン。そしてあのね、あれですね、フリフリカレーがあるんですよ。
あらららら。
50円で。はい、でカレー二郎にするのがね、好きでしたね、
ここ。カレー粉をかけるんだよね、途中からね。はい、
カタカタのフリフリカレーで、
カタカタのフリフリカレー、
はい、行くのが私の好きな神の家二郎ですね。はい。ゆるふわで口どけ最、口どけ柔らか最高の麺。だからこの人は、
やっぱ
J さんはデローが
好き。基本デフォはデロー。
デフォがデローなので。デロ麺に、タプタプの、残飲フィニッシュ頭よぎるもんね。
ちょっと残すんじゃないか。
残飲できないんじゃないかって。はい。そして、キユーとわかるもんね。油辛み決まって、運命してくるそうですね。
はい、
辛めがね、すっげえ辛いんですよ。0ドル1杯がでかくて。
辛めいらねえじゃねえかね。
髪の毛で辛めをするときは結構な覚悟が必要です、ね、あと、ニンニクも辛いんで。
はいはいはい、
そんな、俺たちの髪の毛しろ。
はい。
はい、では次回も、
はい、
よろしくお願いします。次回は、また3月のお便りをご紹介させていただければと思いますので、ね、
はい、
またよろしくお願いいたします。
はい、
というわけで、今回も、愛と勇気と感動ちょっぴりな一応お送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと、
ちゃんまつ209でした。
それでは皆さん、また次回
バッハハーイ
と。